そのひらめきっていうのは、ただ待っててくるもんではないんだということは知っておいた方がいいと思うんですね。やっぱり怠慢の精進、努力を続けている中にやっぱり生まれてくるもんでして、言葉を変えていきますと、集中とあと弛緩といいますか、緩み、リラックスしている時と集中している時と、この両方の面を持っている人にやっぱり天才的インスピレーションが降りていくんですね。だから本業の研究とか仕事とかで一生懸命努力している、勉強し精進している人がリラックスしているような時ですね、海辺を散策していたり、そういうふうなリラックスしているような時にひょっとひらめいてくるのがインスピレーションなんですよ。ただその生産性のあるインスピレーションを得るためには、常日頃目的性を持った努力をずっと続けていくことが大事なんです。その中にインスピレーションがストンと落ちてくるんですね。だからそういうふうな努力をしていると、湯川秀樹みたいな人だったら寝床の中でも中間子理論を思いつくわけですね。中間子理論ってノーベル賞をもらった理論ですよね。どう考えてもこの素粒子のもう一つ間にこう軌道を回ってる、なんかが中間子っていうのがなければ計算が合わないので、絶対これがあるはずだなんていうことを布団の中にで奥さんと寝物語しながらそんなことを考えてるのが、これが天才なんですよ。あるいは出勤の時にバスのステップに足をかけただけでパッとひらめいたなんていうような、そういう科学的天才もおりますし、今発明されているベンゼン環といいますか、化学を高校で勉強したらこの亀の子みたいなマークが出てきますよね。化学式、子どもたちが苦しんでるあれですけども、亀のマークのベンゼン環を思いついた人はケクレだったかと思いますけども、彼は夢を見たんですよね。ずっと考えてたんですけど、どうやったらその分子構造ができるかをいろいろ考えてたんでしょうけど、ある時夢を見て、夢の中で蛇がこうぐるぐると追いかけ合って、前の蛇をの尻尾を後ろの蛇が加えてこうお互いに加えてぐるぐる回ってる夢を見て、それがヒントで、こういう結合式だったら型だったらできるっていうのを思いついたのはそれですね。夢の中から出てきたものですね。これインスピレーションですよね。常日頃だからずっとこう考え続けてる人にそれが降りてくるっていう、まあ例ですよね。だから日頃そういう努力してなくて、それが偶然にっていうのは、まあ、たまに一生に一回ぐらいはあるかもしれませんけども、まああんまり生産性のある思いつきは出ないもんで、で素人が思いついてもですね、大抵その思いつきっていうのはすでに誰かがもう勉強済みだったり発表済みだったりすることも多いんですよね。だから、今の専門性の強い時代においては、やっぱりその領域についてある程度勉強してなければ、偶然素人の思いつきがヒットするようなっていうことはほとんどありえないので、やっぱりその分野について一通り一生懸命勉強しておくことは、まあ当たり前のことであるということですね。